ラジオラビットで CM を流してみませんか。お得な価格でお得なサービス、あなたの街のラジオ局ラジオラビットがあなたを、あなたのお店を、あなたのグループを応援します。0565-32局の8855まで今すぐお電話を。
ピンクカルカルパーソナリティのカルカヤサトシです。 78.6MHz ラジオラビート。
ピンクカルカルをお聞きの皆さん、そしてパーソナリティのカルカヤサトシくん、村西徹でございます。ナイスですね。ピンクカルカル。
さあ今日はカルカヤサトシと
本田一馬の
お送りしておりますピンクカルカルですけどもねここからはちょっとポッドキャストとしてもね流ししたいと思いますんでそうだからここから聞いてくださっている方もいるんですけどもね、
はい、
今日は本田一馬さんという方に、ゲストとして来ていただいておりまして、
はい、
LGBT の方なんですね、で、まあ男が好きなのか女が好きなのか元は女性なんですね、でなんかもうね本編でも話してたけど、まあ、どっちかよく分かんない状況なんですけど、そんなねまあいろいろね本編で教えていただいてねまあ面白かったんですけどもねでまあいろいろ役者さんをやられているということで、
はい、
で LGBT を演じる、LGBT 落語、
はい、
これは落語家というわけではない、落語を演じている感じなんですか、は
い、もう落語という、語り継がれる古典作品を、こう現代のちょっとまあ LGBT 目線で見てみたらどうよっていう感じですかね。
だからもうその、LGBT として見て、
はい、
新たな一つのジャンルみたいな。
そうですね、やっぱりのんけじゃないんで、こうそういう目でお話を見ちゃうっていうのがあって、まあ、ただの不倫話にしても、こう LGBT から見るとこんな感じなんじゃないかなっていうのと、まあ、LGBT の人がやってるからこういう風なのかなっていう客観的なのもあると思うんですけど、自分は男の声と女の声を両方使ってやってるので、
そっか、はい、こうまあ役者としても、
はい、
まあ落語っていうとね一人で両方を演じて物語の中にどんどん引き込んでいく感じがね、
はい、
あると思うんですけども、まあ確かにこう役者としてもこう、まあ、LGBT っていうジャンルの中でも ありなのかなっていう気はしますね、
なんか普通の落語家さんはあんまり声色で演じるっていうことはされないらしいんですけど、自分はちょっとどうしてもそここだわっちゃうので、やっぱり自分の中に両方キャラがあるんだなと思うので、はい、
そうですね、
はい、だからそこがどうしても出ちゃうから、あと枕で自己紹介しちゃうとどうしても、ね、新宿2丁目エピソードとかを喋ってしまうので、
そうかそうか、
はい、だからそういう人なんだなっていうカミングアウトもできるので、この落語をやるというスタイルは自分にとっていいなと思って、なんかやっぱ男役やりたいけどやらせてもらえる劇団もそうそうありませんので、
なるほど、
自分だけ男役やってても、なんか周りに迷惑かけちゃうかなっていうところもあるので、なんか男だか女だか分かんない役っていうのも多いですけどね、劇団さんでやらせていただくときは、
でもある、ある意味こう役者さんとしていろいろ演じられるわけじゃないですか、なんか、いい感じですよね、
そういうふうに見てくださる方はいいと思うんですけどね、なんかそういう中途半端な性別の人の役だったら、もう適役かなと思うんですけど、
いやでも向いてるんじゃないですか、いいと思うけどな
性同一性障害の役やってから血のりまみれる役をやって、あんま普通の役が来てないな あ、でも今年はあれか、なんかちょっと主婦の役やりましたね、うん、
ああ主婦
カリアの映画の方で、あと公開は来年なんですけど、
あそうなんですか、
ちょっとなんかね、肉食な主婦の役をやりましたよ。
へえ、
はい、ちょっともうね、自分声が低いんでね、うん、ちょっとなんか女性役だとちょっといかついかもしれないですね、怖い女の人みたいな、なんかすげえ食われちゃうぞっていう感じがするのかもしれないです。
へえ、その映画を見たいな。
はい、
へえ、
うん、あでも水道局員の役をやった映画はちゃんと男として使ってもらったので、
うん、あそうなんですか、
はい、ズラでショートのズラをかぶって、
はあ、
無理やり無理やり男役でねじ込んでもらったっていう感じで、ね、男役がやりたいんですって言って、
あえもう今となってはどちらに見られても別にいい
今はね、うん、もう、う
ん、どっちに見られたいとかあるんですか、はい、別にないんですか、
どっちで見、そうですね、もうだいぶ諦めてるかな、もうどっちに見られてももう仕方がない、
うん、僕も年齢とね、まあ僕は男を演じてます、演じてる、
はい、
男なわけですけど、
女装しませんか、
あ女装はあの漫才やってる頃とかはやりましたよ、
はい、い
やでもあれ女装するとなんか不思議な気持ちで嬉しいというか、気持ちいいんですよね、
だからやっぱり女装の人に多いんですよ、
う
ん
う
ん、
あなるほどね、あの快感ですね、
はあ、女装は女装という文化があって、うん、トランスベスタイトっていうんですよね、
ああそうなんですか、
はい、
はあ、だからまあ僕はそうですね、この年になってくると、うん、なんかどっちがどっちとかあんまり自分が男として見られたいともあんま思わなくなりますね、そ
うですね、年齢を経て人間であればというか、
うん、そうそうそう、
人間愛というか、
うん、その人の、
はい、
まあ、中身ですよね結局のところはね、
はい、
うん、
だから自分も昔はこだわってましたけど、うん、もう今はそんなことも言ってられないなと思って、
はあ、
はい、人間であれって思ってます、
ね、まあでもそれが一番ですね、
はい、
でまあいろいろ演劇とかやられてるんですけど、はい、何か再今後で出られる、はい、ものとかあります、
はい、金色ザメさんの方で、
うん、名古屋の新栄にあるライブハウスね、
はい、女子大工事ですね、
うん、
栄4丁目、
うんうんうん、
ニュー豊かビル、
ね、というね建物でね、
はいはい、金色のサメと書いて、
うん、
金色ザメというライブシアターがあるんですけども、
はい、
ここの方でですね22日23日、 2days なんですけど、
うん、
ちょっとメンヘラナイトという企画が
ありまして、メンヘラってメンタルなんちゃら、
メンタルヘルスの人、いわゆるちょっと精神病んじゃったかな、うん、
の
的な、
あんまり本当に病んでるっていうより、まあかまってちゃん
的な
感じですよね、
はい、
うんうんうん、
のちょっとイベントが、うん、金色ザメと、ビブリオマニアさんと薬膳バーさんと、
うん、
ちょっと3店舗合同で同時にメンヘラナイトをそれぞれの店舗で、
面白そう、
やるんです、
ね、同時にやるんですか、
同時にやるんですね、
はあ、
でなので流通行ったり来たりするようなノリなんですけど、
あそれ OK? 何、
はい、
共通なんですか、
共通の企画で、
あ
メンヘラナイトという括りの中で、
うん、
自分が言い出しっぺでやるのが、
うん、
バートラウマっていうのをやりたく
て、トラウマっていうバー、
バートラウマっていう、
うん、
まあ、そもそも、うん、なんでやりたいかっていうと、うん、ゴールデン街に立花診察室っていうコンセプトバーがあるんですけど、
うん、
ここはもうすごいボロい病院みたいな作りになってるんですよ、入り口が、うん、
バーでね、
ボロボロの病院、うん、中も、
うんうん、
みたいな感じになってて、
うんうん、
ですごいセクシーなあの保健の先生みたいなあの従業員さんが出てきてくれて、ちょっと怪しい飲み物とかあのお通しとかドリンクとかを、
あのビーカーに入ってるような感じとか、
そうそうなんですよ、
あなるほど、ね、
すっごい古い病院みたいな設定になってるんですね、
うんうんうん、
そこがすごい大好きなんですよ、自分医療マニアなんで、
ああそっか、
めちゃくちゃ興奮しちゃうんで、
あじゃあもう血とか好きなの、
そうなんですよ ね、
なるほどね、
ちょっとそういう病気、うん、やっぱり
病気、
はい、でそういうのをやりたくって、
うん、
じゃあちょっとバートラウマっていうのをやろう
ってことになりまして、やろうってことでね、
で本物の看護師さんを、
うん、
女性の方、
うん、
個人的にめっちゃタイプな 人なんですけど、うん、来ていただくんですよ。
へえ、
はい、その両日22、23も来ていただいて、う
ん、あそこでやるんだ。
はい、でちょっと傷メイクとかもね、自分ちょっとあの自分実は美容師なんですよ。
ああ、なるほど、ね、
免許があるの で、うんうん、でそういう、傷メイクとかもやりつつ、うん、皆さんお持ちのトラウマをですね、うん、ちょっとトラウマ自慢というかですね、をしていこうじゃないかと。でもう一人ね、エミちゃんっていう、うん、あの女装さんが来てくれるので、うん、誰でも可愛くなれるあのメイク講座というかですね、うん、で、アプリを使ってこう可愛い写真を撮れるようになるみたいな企画をねやる感じです、う
ん、
なので白衣で、お迎えすると思いますけれども。
なるほど、それが8月の22日
22、23となっておりまして、うんうん、その後9月のですね、うん、4日、6日、うん、7日、8日と、うん、東京になるんですけれども
、東京、
うん、武蔵野芸能劇場というところで、うんうん、これ本格時代劇の舞台を、
なるほど、
はい、に出演させていただきます。私これ早速男だか女だか微妙に分かりにくい役です。
へ
ー、でも盾とかやらせていただけるので、うん、すごい張り切ってかっこいいシーンを見せたくて行ってまいりますけれども、
あ、
まあ、忍者の話、はい、
忍者の話、
忍者の話なんですよ。へ、有名な井上靖二監督というね、うん、あの水戸黄門ですとか長七郎江戸日記とか、うんうんうん、江戸を切るとかを撮ってる、もう昔からあの時代劇を映像で撮られている監督が舞台の作品を演出するという、作演出やられるんですけど、うん、あと忍者のイケメンの役でですね、特急ジャーのオレンジをやられてた長濱真さんという方が出ておりまして、この方もめちゃくちゃかっこいいアクション盾を披露しますね。盾師の方もまた本格的な方なので、清家流の方ですので、見せ場がいっぱいある本格スペクタクル時代劇、うん、ですごい分かりやすいお話ですし、うん、忍者のかっこいい感じのね、で後半の親子の絆で泣かせるねみたいな感じになってますので、
一応この番組あのアプリでね、はい、今でも全国で聞いてくださっている方はいるんでね、
はい、
あの東京の方いましたら、
三鷹駅からすぐのとこなんでね、
うん
はい、
ぜひ行ってみてください。
ぜひぜひこれは見に来ていただきたい、おすすめの作品です。
9月4日から8日までですね、
はい、8日までのこの4日間、5日だけお休みになってるのでここ注意なんですけど、
休演日、
そう、休館日、
休館日、
はい、すごいですよ、ベテランの役者さんがいっぱいで、すごい本当に時代劇のテレビ見てるぐらいのレベルの、
そうですよね、はい、見応えありそうですね。
そうなんですよ、すごいですよ、シーンがいっぱいあってね、花魁のシーンとかね、吉原のシーンとかね、
うん、
はい、もうちょっと一人だけ興奮してる感じですけどね、時代劇大好きなんでね、
舞台ヒイラギ、
ヒイラギ、
ヒイラギっていう、
はい、ヒイラギ白鷺編、
白鷺編、
はい、これ疾風編っていうのがこう2月に大阪の方で上演がありまして、
はあ
はい、名古屋飛ばしの東京でございます、
ね、得意の名古屋飛ばし、
はい、名古屋飛ばし、
話題の名古屋飛ばし、ね、
はい、それですね、はい、
いやぜひね行ってみてください。
はい、
うん、いやね、はい、ありがとうございます。
あ、そうだ、もう一個言っていいですか、うん、
あ、いいですよ。
9月17日に、うん、今池祭りで、
うん、
3時からガスビルの前で、うん、宝塚レビューショーみたいなものをやります、うん、これ歌劇団ロジエというところで、ちょっとレズレズしい感じになってますけれども、
うんうんうん、
男役であの踊ります。
へえ、
あともう一個あった、9月14日金曜日、円堂寺レピリエ、
うん、
三遊亭原翔さんっていう、ね、
14、
うん、ドキュメンタリー落語をやられている方が、
うん、
あの2丁目の話してよみたいな感じで、
う
ん、あの前座というかあのゲストというかに呼んでいただいたので、
うん、
ちょっとこの LGBT 落語っていうのを やってもいいよって言ってくれてる落語家さんの一人です。優しい、
へ、
優しいな。
今池、うん、それがどこ、
これは円堂寺、
円堂寺、
9月14日金曜日、
ね、
はい、
ぜひ皆さん、
はい、
ね、愛知県、ここはまあ愛知県豊田市ですけども、
はい、
ね、全然行けるエリアなんでね、
はい、
行ってみてください、
はいはい、ぜひぜひお待ちしております、
ね、ということで、まあ、本編はね、はい、この辺りで消えていくんですけどもね、ここからは引き続きポッドキャストの方でもね、
はい、
お付き合いいただけたらと思うんですけども、
はい
はい、はい、ということでね、今、はい、多分本編は終わりましたけどもね。いろいろね、いっぱい出ますね。
そうなんですよね、名古屋帰ってきてなかなか出るチャンスがなくてですね、うんうん、なんかこう閉ざされた空間におりましてね、うん、こうなんか UV レジンで小物作品を作ってアクセサリーを作ったりしながらまつげエクステをひたすらやってる日々でしたけどね。
ああ、小物なんか作ってどっかで売ったりとか
しています。
あ、
はい、
あそうなんですね。
なんかストラップ作ったよ、クラゲのとか、
うん、
目玉のストラップ作ったよとか。
へえ。
病んでたのかな。
メヘラ。
やっぱり出たメヘラ。
はあ。いやいいわ。いやもうどんどん活躍してほしいです。
いやもうこのお話聞いてくださるの、うん、ここぐらいですよ。
本当ですか。
はい、こんな調子に乗ってベラベラベラベラ喋るの聞いてくれるのはね。
いやいつでも来てくださいよ。はいちょっとあの、
はい、次は駅覚えたからね。
あ、そう、はい、次間違えないようにね、
はい、
そうポッドキャストの方はね、まあ、分かんないかもしれないけど今日迎えに行ったらさいないの。その上豊田っていう駅に迎えに行ったんですけどもね、でどんどん人が降りてくるんだけど全然降りてこない。これあれなんでだろうと思ったらね違う駅まで行っちゃっててね
乗り過ごしましたよ。Facebook 見てたら
ね。
そうなんですよ
という感じなんですけども、
はい、
ちょっとあのメール一本紹介 してもいいですか。
はい、
ごまふぐの白子、うん、よくね、くれるんですけども、こんばんは、ごまふぐの白子です、最近カルカルさんはパイパンにされたそうで、実は私も7年ほど前からパイパンです。慣れると結構快適ですね。マイワイフも一度パイパンに、させてプレイした時は結構気持ちよかったです。ただ産後はパイパンにしてくれなくなりました。とても残念です。ちなみに先月私もお尻の毛をやってしまったんです。私もあまり濃い方ではないのですが、まず毛で玉を作るようにねじり、あこれおかまのケイママも言ってたな、毛でダマを作るようにねじり気合で抜きます。毛を減らしてから感覚を頼りにジェル仕様で剃りました。結果から言えばあってもなくても普段は変わりませんでした。へーが、お尻から用を足した後はむしろあった時より不快な気がします。お尻の皮膚そのものにもうんぴーがついてる気が、してならないからです。あ、皮膚についちゃってる気がするんだ。そして時期が時期だけに蒸れるとさらに不快です。ですのでカルカルさん、もし間に合うなら冬になってからが良いかと進言させていただきます。北東北は、朝夕の寒暖差が激しく体調を崩さないよう注意しています。カルカルさんもお体にお大事にしてくださいということで、ごまふぐの白子うんといつもありがとうございます。ね、アプリかポッドキャストか、まあ、両方か分かんないけど聞いてくださっている方でね、結構上の方に住んでるリスナーさんなんですけどもね、
うん、
パイパンに、僕ね最近パイパンにしたんですよ。
最近、
うん、
はいはいはい、
もう毛いらないやと思ってね、
剃ったと、
抜いた、うん、抜いて、
はい、
で前番組でも話してて、まあ抜くの大変だったっていうことでね、うん、
ブラジリアンワックス
で、そうワックスシートでやったんですけど、
はい、
で結構最初だったんでね、あの抜いたところから血も出たりして、
出ますね、
うん、で大変で、で、まあ、お尻もやろうと思って、
うん、
肛門にそのシートベタって貼って、
うん、
ベッて剥がしたら、うん、もうただ痛いだけであんま抜けなくて、
うん、
だからもうその時はもうやめちゃって、
はい、
ちょっと剃ったりしたんですけど、
はい、
でその流れでその番組で話したのは、その毛を、尻毛が完全にない方がうんこをした時に、うん、そのなんだろう、毛になんかそういう便がつかなくて流しやすくて快適なんじゃないかっていう話をしたんですけど、
はい、
そしたらまあ
違ったと、
ちょっと違うんじゃないかっていうことでね、うん、そうか、じゃあ冬にやろうかな、まあ、結局やりたいんだけどさ、は
やっぱり抜きたいんですね。
そう
毛をね、
うん、でも抜く最近抜いても生えてくるじゃないですか。
はい、
だから
友達が脱毛やってますよ。
あ、そうなんですか。
脱毛サロン。
あ、本当に。
はい、
へえ、うん、行こうかな。
光当てますからね、うん、毛根やっつけますよ。
永久、まあ、永久って言っても出てきたりはするんだけど、まあ、でも非常に出にくくなるやつですね。
はい、毛根から。
いいな、はい、行くか分かんないけど、まあね、お財布とも相談しないといけないん で、
そうですね。
紹介して教えてくださいよ、はい、また後で。
ぜひぜひ。
へえ、うん、いいな。
だからバシャってうん、フォトフラッシュみたいなやつを、
うんうんうんうん、
バチッと。
いや、僕もね、
光を当てるっていう、
もうこう抜いちゃったからにはもうずっと抜き続けないといけなくて、まあいいんですけどね、伸ばしちゃえば、うん、だけどこう毛抜きとかで抜いてると、はい、うわめんどくせえなって思って、うん、こうなんならねえ永久脱毛とかやっちゃいたいなっていう気がするんですよ、
うんうん
うんうん、だからそういうのいいなって思うけど、でもさお金持つかなとかさ。
自分が毛抜きで抜きましょうかっていうのをラジオで言いながらやるとかで。
ああいてててててってラジオで
行くよとか言って行くよ抜くよって1時間もあれば抜けるんじゃないですか。
ああそっか、
ちまちま
金色ザメで脱毛ショーとか、
はい、あいいんじゃないですか。
あでもあれか、人前で見せちゃいけないのかな
あ、じゃ あ、 幕を敷いて自主規制にしとく
あそれで、
はい、
あてててとか言いながらリアクションを、
リアクションをみんな欲しがりますからね。
でもそれでライブ持ちますかね、それでお金取れますかね
いやでも自分まつげエクステを普段やってるので、うんうん、それについて語りましょう。
ああ
毛をエクステンションするときと抜くと
き抜きながら
脱毛サロンのここにも来てもらってね、
うんうん、
はい、
抜きながら語る
語る
斬新、それ面白いな、
はい、
そう面白いですね、
はい、前に自分あれこれ言っていいかな、うん、バイブレーター屋さんがありまして、
うんうん、
そこのちょっと店長をやってたこともあるんですよ。
ほあ東京の
東京のそうですそうです、メイドインラブ
ってい
う、もともとラブピースクラブさんが、うん、
はいはい、
主催されてて、うんうんうん、そこでちょっと自分、まあ、ちょっとその中性的なキャラクターの店長ということで、うんうんうん、女性専用のお店だったので、
はい、
まあ、そういう人が売ってる方が分かりやすいんじゃないかということで、
うん
うん、すごいバイブレーター研究をしまして、
は
い、三点刺激法とかですね、めちゃくちゃバイブレーターバイブルみたいのがあるんですよ、はい、
三点って中と、
それは、
うん、
あれ乳首
あ乳首な
下と3箇所、なんか女の子って3箇所を超えると集中できなくなるらしいので、
うんうん、
3箇所までにしとけっていう話。
あそうなんですか、
はい、
は
あ、3箇所にすると高まるというお話で
書いてあって、うん、あそうなんですか、
はい、でね本当に女性の方が真剣に買いに来られてね、
うんうん、
こけしを、
うん、
であまりに依存しすぎてちょっとやめようと思ってるって相談を受けるとかですね、うん、ああなるほどってみんな真剣だなって。
ああそう、
はい、可愛いデザインのやつとか本当可愛いローションとか本当に売ってたので
ありますよね、
楽しかったんですけど、それでライブハウスでこう出張で、うん、なんて言うんでしたっけ、なんとか販売、店頭販売じゃなくて、
うん、
なんて言うんでしたっけ、
訪問販売、
包丁とか売るやつ、うん、包丁とか、
あー実演販売、
そうそうそう実演販売、
うんうん、
もうそれも三鷹のライブハウスでやってましてだから挿入してるシーンをお見せできないので、
うん
うん、白い布を一枚こう持っててもらって、うんうん、シルエットだけ、
シルエットとボイス
で、でもローターとか可愛いやつ、うん、あと本当ね、スワンっていう名前のついた、
はいはい、ちょっと高いやつね、
スマムなんか本当にファンシーな可愛いデザインの、うん、シリーズを、
ピンクの濃いやつね、
はい、
はい、
あと指にはめてフィンガーになってるタイプのやつですとか、
うんうんうん、
そういう、まあ、当時は画期的なものを実演販売で紹介するっていうことで言ってたので、う
ん、へー、
はい、その白布は使えますよ。 あライブで。
なるほどね。
はい。
あんな金色ザメでも やればいいじゃないですか。ダメですか？
うん？
実演販売しなくていいけど。
はい。あ、じゃ あの、
うん、グッズを楽しんでリアクションを楽しむショー。
あー、じゃあラブピースクラブさんを呼べばいい感じですね。あ、
そうですね。
はい。
へ、
楽しかったですよ、ラブピースクラブさんのイベント。ソープ嬢さんをね、
うんうん、
ゲストで呼んで、
うん、
こうローションプレーのコツとかですね、教わるっていうのをね、女性だけで集まってやったりしてましたね。
へー、
はい、
へー、でもいろいろやってますね。いろんな仕事やってません？
楽しいでしょ、
うん、
それが名古屋になかなかなくて、やっと金色ザメというね、
うん、
素晴らしい場所ができてくれたおかげで、
う
ん、夢が広がるっていう。
ほんと、
はい、
あの名古屋ね、こういうなんていうのかな、アングラ系のライブハウスっていうかな、
はいは
い、がないんですよね。
ないんですか、
うん、
どういうことだ
ねえ、でね、こう新たにできてくれたからさ、今後
もう、ね、
うん、面白いイベントいっぱい出てくると思うんですよ。ほ
ん
と楽しみだなって。
はい、ワクワクします
ね。じゃあもうそこでもね、定期的にちょこちょこ出られますよね。出ますよね、
はい、
多分。
はい、やっとそこで呼吸ができるというか、
うん、いや、あれも見たいわ、あの 血のショー、
はい、
うん、
はい、
ね、イベントとか
続けていきます、
うん、
はい、
ぜひやってください、
はい、
落語とかもね、
はい、
まあ、イベントは先ほど紹介しましたけども、
はい、
だいたい、もう一回おさらいしますと、
はい、
9月の、あ、どこが
一番近いのが8月22、うん、23の、
うん、
メンヘラナイト、
メンヘラナイト、金色ザメ、
金色ザメで、うん、バートラウマをやりますね。
新坂栄ですね、
はい、
検索してみてください。
本物の看護師さんと女装のエミちゃ
ん
と自分とこう白衣でお迎えします、う
ん、はい、
はい、
金色サメって感じで書きますね、
はい、
うん、でその次が、
その次が9月の4日、5日飛ばして6、7、8、
うん、
武蔵野芸能劇場で、
うん、東京、
はい、
うん、
東京の三鷹駅、
うん、
もう駅からすぐのところで、うん、柊白鷺編という本格時代劇でございまして、
うん、
井上靖司監督が作演出するあの時代劇を、
うん、
水戸黄門とか、長七郎江戸日記とかを撮ったあの有名な監督の、
うん、
時代劇作品で、忍者のお話で、
うん、これは
くの一、はい、
アングラではなく、もう本格、
本気、はい、
本気の、
本気の時代劇、
表の表のやつですね、
はい、
ああ、へえ、
はい、でも描写がすごいあの深いので、ここまで忍者のことを
あの
深く調べてる人はいないんじゃないかっていう、忍者教育がすごいんですよ。
あ、そうなんだ。
すごいんですよ、ワークショップで忍者はこうやって喋るとか、こういう動きをするとか、臨氷投射怪人列大戦みたいな、
あ、
なんかリアル忍者情報満載ですよ、
うんうん、へえ。
忍者の世界を垣間見る。
なるほど、
はい、
それが9月の4日から
9月の4、5、あ、4、うん、5が、5が休館日で、
うん、
はい、
4、6、7、8ですね、
はい、
4日だけ夜7時からで、6、7、8が、2時からと7時から
2時、7時、2時、7時、2時、7時ですね、
ということなんでね、
はい、90分のあっという間に見れちゃう分かりやすい時代劇、
はい
はい、親子の絆が感動する、
うん、
はい、
いいですね、
はい、
でその次が、
次が9月14日金曜日、遠藤寺レピリエ、うん、三遊亭原翔さんというドキュメンタリー落語をやってる、これめちゃくちゃ面白いんですけど、
うん、
この前座というかゲストというかでね、ちょっとまあ2丁目の話してよっていう、
うんうんうん、
新宿2丁目でこんな感じでしたというお話と、
うん、
ちょっとこの日は古典落語をやらせていただくんですけども、
う
ん、はい、まあ、不倫話をね、
不倫話、
不倫話をね、やろうかなって思ってまして。
なるほど、
はい、その後がですね、うん、9月17日これ月曜祝日なんですけど、今池祭り、
うん、今池、う
ん、今池祭り、これ毎年激しいんですよ、今池のお祭りって。
ほう、
すごいなんか今池プロレスとかもガンガンやってるような
今池の一帯でやるんですか。
もうそうなんですよ、同時にめちゃくちゃいろんな人たちが、うん、やってるんで、
うんうん、
あの すごい何このスケジュール表みたいな、なんだかタイムスケジュールバンバンに詰まってるので、うんうんうん、いろんなとこみんな移動しながら、
はい、
自分たちの出番はあの、ま、今池でめちゃくちゃ有名なエレガント浜田さんの前座的な位置なんですけど、うん、うちらは宝塚レビューショーみたいな、うん、歌劇団ロジエって言って、まあ、とってもレズレズしいショーをねやらせていただくっていうね、
はあ
はい、もうそういう目でしか見れない、
はあ
はい、
へえ、
はい、
いや、いいっすね。9
月はそんな感じでございまして、
う
ん、はい、10月はまた演劇とか俳優寄せとか、うん、はい、出前落語とかありますけれども、
うん、
はい、
また今後もね、情報いただければ僕番組でお話ししたいですし、
ありがとうございます。
またね、ゲストにも来てほしいですし、ね、
優しいありがとうございます。
優しいのか分かんないですけど、
優しい、はい、
よかった、優しい人で
優しい。今日ね、駅間違えても怒んなくてね、優しくてね。
いやいや、怒んないですよ、
その、はい、
ね、
大丈夫ですかって言って優しさに触れちゃった
あ、よかったよかった、
気をつけて、好きになっちゃうから
あ、ね、
はい、
というわけでね、
はい、
まあ、今日はもうお時間も、ね、こんなところかなと思いますけども、
はい、
いや、今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
また本当来てくださいね。
はい、よろしくお願いします。
ということで今日は役者さんですか、
はい、
LGBT 落語もやってらっしゃるね、
はい、
本田一馬さんにお越しいただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございま
本田一馬でした。
はい、さよなら。
はい。